Hello everyone.
皆様こんにちは。私は大塚ひろともと申します。本日のパネルのモデレーターになります。これはフリートのパフォーマンスの最適化というトピックであります。私は ABS の日本事業開発部門の一員でありまして、皆様とこの重要なディスカッションのモデレーターを務めることを光栄に思っております。本日なんですけれども、二つの重要なところに注力いたします。燃費の効率性、そしてデジタルテクノロジーの導入について。このトピックは、コスト削減の意味合いから重要なのばかりではなく、そして、開示業界をより一層可能な未来に連れていくために重要です。今、3人の非常な素晴らしいパネリストをお招きいたしました。それぞれのパネリストの方々は、非常にユニークな洞察をそのトピックに提供していただけると思います。我々の目的は、現実のケーススタディを見て、どのようにしてイノベーティブなテクノロジーがフリートのパフォーマンスの最適化に貢献しているか、そして、現実的な実践的な様々な知見を選手、オペレーター、そしてステークホルダーに提供したいと思っております。では、素晴らしいパネリストの紹介から始めたいと思います。まず、ホルガー・ヤルボンスキー様。インターシップナビゲーションのビジネスデベロップメントマネージャー、ジャブロンスキーさんからは、非常に、充実した経験を、現実的な管理、オペレーションについての、洞察をいただきたいと思います。ジャブロンスキーさん、自己紹介よろしくお願いいたします。大塚さん、ありがとうございます。ニコラス、そして、キャピタルリンクのチームの皆様、ありがとうございます。パートナーと皆様とお招きいただきました。皆様の前でスピーカーを務めることを非常に光栄に思っております。少し短く自己紹介なんですけれども、30年以上もその、海運に、フィジクス、物理エンジニアリング、そして経済学も、学びまして、プロジェクトマネージャー、テクニカルマネージャーになりまして、そして様々な国に回りました。我々テクニカルソリューションプロバイダーとして、そのある、海運会社に対して提供しているときに日本にも、おりました。そして、また日本に戻ることを嬉しく思っております。しばらく、あれが空きました。我々は、マネジメントをしております。そして、35年以上の、船主でありまして、100隻以上の船がありまして、今そのフリートを増やしているところです。ですので、日本に来ることは光栄でありまして、皆様といろいろより議論していきたいと思います。次なんですけれども、ガス・ファコンダハウ。これがアネマイ・マリンテクノロジーズからです。そして、アネマイ・ノーズ・マリンテクノロジーズというものが、テクノロジーというものが、オペレーションの効率性に貢献するか、コンダハルさん。お仕事を少し紹介していただけますか。大塚さん、ありがとうございます。日本に来ることを非常に喜んでおります。そして、同僚の方々、そして新しい顔。そして、パリの中でも、古くからの顔がなってますね。私、フランス本土。そして、2000年からその海運事業になります。そして、トルニソンの、インターンとし始めまして、そして、コマーシャルサイドのノルウェーのそのシップオーナーとして仕事をしまして、DNP でも数年働きまして、過去5年間は、風力推進、そして、スクラバーを売るような会社ともまず働いてますけれども、過去6ヶ月はアネミ、そしてネブロカセルスの担当しております。ですので、皆様と話したいと思います。このパネルで、また後ほどのセッションでも皆さんとお話ししたいと思います。アンデレス・ハッシュベトルさん。ハッシュベトルさんは、コロンビアグループ、そして、ノースチーフコマーシャルオフィサー、また、コロンビアシップマネジメントのマネジングディレクターです。ハッシュベトルさんの方では、デジタルプラットフォームと持続可能なオペレーションについてお話をいたします。ご自己紹介をお願いいたします。 あ、はい。まあまあ、まあ、キプロス人のように私の名字を発音していただきましたね。皆様ありがとうございます。まあ、カプタルリンク、ここで日本での主催をしていただきありがとうございます。皆様とパートナーをシップを組んで、まあ、世界中のそのイベントに参加することを非常に楽しみにしております。まあ、日本に戻ることができて嬉しいございます。まあ、数年前、日本に来たことを思い起こしております。また戻ってくれて嬉しいです。私の同僚、日本に、駐在している同僚もいるんですけれども、まあ、30年ほどこのピアグループで働いてまして、まあ、最初、まず就任して、トレーニーとして、入社しました。まあ、2年間働いて、そして、まあ、修士号を取ろうと思ったんですけれども、でも、ずっとここにいます。去ることができませんでした。そして、我々のクライアントと、まあ、非常に、強く関わっておりまして、様々な世界中のクライアントが、まあ、様々な、どのように規制に対応しているのかについて、私がサポートしています。ありがとうございます。皆様、ありがとうございます。で、最初のトピックに行きましょう。それは、燃費というの良さということなんですけど、高燃費ということなんですけれども、まあ、その燃費を改善することは、オペレーションコストを削減するだけではなく、それは環境的なその規制の遵守にもつながります。より多くの懸念が、開示産業においてその懸念が高まっているわけなんですけれども、そういう推進テクノロジーの進捗が、さまざまなオペレーションの戦略を通して、非常に革新的な方法で、また燃費を改善ということを取り組んでおります。本日パネリストの方々は非常に現実に沿ったアプローチ、そしてソリューションをいろいろお話し合っていただきます。ヨブロンスキーさん、インターシップナビゲーションのホブロンスキーさん。ヘブロンスキーさん。そして、インターシップナビゲーションっていうものが、推進のテクノロジー、そして、燃費を高めるために、まずフィートでどのようにこれを改善していくかお話ししていただけますか？もしくは、またさらに、まあ、クルーのトレーニングというものが、まあ、この効率性というものを維持するために役立つのかということ。まあ、これが、まあ、どのような船舶にも、まあ、その効果的に運営されるためには、そしてパフォーマンスを改善するためには、まあ、そのようなクルーのトレーニングも必須だと思っていますので。ありがとうございます。お疲れ様。100隻の船のマネージャーとしては、まあ、様々な、種類の船があります。そして、様々な、エイジーズ、船齢も違いますし、様々な特質があります。そして、様々な選手もおります。そして選手の研究というものも違ってくるものだと思います。様々な課題があると思います。そうですね。まあ、新しいテクノロジーも導入しております。これはフリートの最適化に役立てております。そして、アルサイドで新しい塗料を使っておりまして、そして摩擦の減退させるような、ものを PBCS を使ったりしまして、これは日本で開発された、まあ、長い前、ずいぶん前にそのテクノロジーを使ってるんですけれども、そしてまた、プロジェクトは、まあ、選手に対して新しいパイロットシステムを、まあ、例えばその航路のデータのシステム、データを、例えば天候の情報と組み合わせて、そして一番いい、まあ、航路の最適化というものを計算して、もちろんそれの消費、エネルギーの消費量を減らすためということなんですけど、こういったデータの取得をしております。以前のパネルでも、話が出たんですけれども、まあ、今後の一番いい方法は、やはり減速で、減速できるところでは減速をするということです。もちろん、何か、契約上の、まあ、まあ、例えば、チャーターの何かあることが決められているのならば、オプションは、まあ、ないんですけれども、できれば、我々が、 まあ、例えばパルクのところでは様々な選手がありますので、まあ、1.5 ノットを減速するだけでも、非常にその燃料の消費っていうものを下げますし、そして、燃料のトン、まあ、その CO2 が、まあ、1トン減らせば3トンの CO2 を下げますので、
こういったことをやってきております。また今、検討しているのが様々な、選手と、あと、新造船の、拠点で他に何ができるのかということをしています。でも最終的には、選手がどのような投資をするのか、これは遵守をして、オペレーションコストを下げるために何に投資をするのか、選手次第ということになります。そして最終的には、さっき、乗組員もそうです。我々3000人の乗組員、海運員があります。そのうちの 70%、80% が長期で働いてくれている従業員になります。非常に高い専門性を持っています。この海運の業界の経験が長くて20年、25年の経験があります。ですので、船のことは隅から隅まで知っています。どんなテクノロジーを使おうと使おうまいと、彼らの方が船のことはよく知っています。こういったことは我々もサポートしています。研修もしましたし、教育も行っています。で、陸上でも我々はオーナーシップを持って取り組みをしております。新しい訓練プログラムも行っておりますし、最初の成果が現れています。フリートのパフォーマンスの最適化に効果が現れています。ありがとうございます。ヤブロンスキさんどうもありがとうございます。では次に、クラウス・ホンダールさん、アネモイ・マリン・テクノロジーズ社からですが、御社は様々な技術に関して注目を集めています。燃費改善の技術をお持ちですけれども、ローターセイルがどのような形で燃費につながっているんでしょうか。そしてどのような形で他のエネルギー、省エネ技術と、違うんでしょうか。また、風による推進が選手の脱炭素化の目標にどうかなっていくのかということもお話しいただければというふうに思います。はい、大塚さんありがとうございます。若いエンジニアとして、海運の、ソリューションに2006年頃取り組んでいたわけなんですが、最初の任務が定性的な、やり方で、燃費を、どのように、上げていくのかという取り組みを行いました。で、継続的にモニタリングをしまして、マニュアル作業も多かったんですけれども、船上の、オフィサーと一緒に、できる限り、寄港する時間を短くして、実際の航行を、長くするようにしました。これも成功を収めました。数パーセントを改善しました。まあ、3から5%ぐらいかもしれませんけれども、大きな効果だというふうに思います。そこで分かったのが、この、ショートレートが2007年に、急上昇しました。多くの、選手は、それであまりこれ言ったことに目を向けなくなった、は向けなかったわけなんですが、数年間、サービスレベルに関してはかなり、休眠状態、動きがありませんでした。まあ、しかし、後押しがあったのが規制によるものになります。しかし、選手が考えることに、将来の、燃料が、重油のよりも多く、高くなるということで、こういったことで、燃料も、高騰しています。ですので、こういったテクノロジーによって、数パーセント以上の、向上があったということで、ローターセールの後押しになりました。3から5%という水準ではなくて、10から20%ぐらい、この、航行、ルートによっても決まりますけれども、10から20%向上するということで、これは我々の燃費コスト、燃料コストに関しても大きく、向上しましたし、様々な規制に準拠できることになりました。 ました。経済的にもかなり、費用削減をすることができましたし、ルールや、規制の観点からでも EU の、海運、ETS という指令が出てきます。これはこれまでのところ、ヨーロッパ航行の、船舶にしか適用されませんけれども、IMO のセッションでは今後は、遅かれ早かれグローバルな形で適用されることになるということが、議論されております。その一例として、アネモアの、タンカーにおきましては、2つのローターセールを適用しますと、95% の敷地に到達することができて、その恩恵を受けることができる状況にあります。それはまさに35万アメリカドルくらいの年間の額になりますので、かなりの効果になります。ですので、単に直接的な燃料を削減するだけではなくて、船舶を規制に準拠させることができるという大きな一歩になります。それからバルク船のパネルセッションもありまして、そこで聞いたように、ここのセクターというのは、このオンボードのローターセールを早く取り入れたセクターになります。ですので、バルク船に関して、最近ここ6ヶ月では、こういったことがタンカーの船種からも引き合いが来るようになりました。通常のタンカーだけではなく、LNG のタンカーもそうです。燃費を改善するために何ができるのかという問い合わせが来ています。ですので、先行者のバルカのところから今波及している状況です。ありがとうございます。本田春さん、ありがとうございました。では、どのようにこの技術、ローターセールのような、テクノロジーがコスト、効率を高めて、環境的な持続性に、効果を上げているのかということですが、最後になってしまいましたが、コロンビアシップマネジメントのアンドレアスさんから、お話を伺いたいと思います。ハリ・ペデロさん、コロンビアシップマネジメントは、技術的な、船舶の管理を、どのように、定義されていらっしゃるんでしょうか。そして、そのオペレーションで燃費をどのように向上させようとさせていらっしゃるのか。またコスト削減のニーズもありますが、先進技術への投資を行って、競争力を、維持していくということ、どのようにバランスを図っていらっしゃるんでしょうか。大塚さん、どうもありがとうございます。我々としては、我々のオペレーションのやり方としては、クライアントの方々に、きちんとした、サービスのプラットフォームを、提供して、そこから、彼らにふさわしいサービスを選んでいただくというものになります。包括的な脱炭素化の戦略も、策定しましたし、20のカテゴリーを設けて、そういったところに我々関与しています。その中にはコスト最適化、性能快適、最適化などがのカテゴリーがあるものになります。多くのクライアントに対応する中で、一部の方は、少ない投資をしたいと、新規の技術に関しての投資は少なくしたいと、その代わりにスロースティーミングとか、そういったところを適用しているところもあります。ただ関連会社の中には、クライアントに、この、ロータセールを、設置したというところもあります。これもうまくいっています。でも全てのクライアントが一様ではありません。コロンビアとしては、クライアントとパートナーシップを組んで、緊密な会話をして、ソリューションを提供しています。少なくとも、簡単に達成できるような事柄に関しては、きちんと検討いただくようにしています。もちろん、技術的な改善も必要だというふうに思いますし、クライアントに関しては、様々な、船舶の改善措置をとっていますけれども、我々会社として、我々の、パフォーマンス管理ツールがあります。データドリブンの、洞察を顧客に提供して、我々ソフトウェアも作りました。エンジンパフォーマンスを測定したり、燃費、 燃料消費を測定したりすることで、リアルタイムでモニタリングをして問題があればアラートが出せるような形にとっております。きちんとガイドラインも準拠できるようにしています。そして、この高校最適化とその管理を行っています。このような形できちんと20日間の高校期間において、細かい微調整も行えるようにしております。
その燃料のその管理なんですけれども、AI のテクノロジーをその提供しております。そして燃料調達システムに関してこれを提供しております。このソフトウェアを通しまして多くのクライアントがそれから恩恵を受けているのを見てきました。もちろん、この時間も取り取ったかなんですけれども、大きな、まあ、項目はトレーニングですね。そして乗務員がその船舶をきちんと管理できること。そしてまあ乗務員というものが、まあ、本当にオペレーションが精通しておりますので、自分たちのトレーニングセーターを通しまして、そして非常に詳細にわたるそのトレーニングモジュールを通しまして、そのまあ乗船している乗船員というものが、まあ、それが評価し、そして注力をして、そしてまあ企業の、まあ、いわゆるそのスピードの管理に関しまして、きちんとそのガイドラインを守るように努めております。ありがとうございます。皆様、素晴らしい、洞察、そしてメッセージ、ありがとうございます。この、まあ、燃費についての、お言葉いただきました。そして、まあ、その推進テクノロジーと、まあ、非常に強いオペレーション戦略を組み合わせることによって、まあ、フィートパフォーマンスの最適化が改善される。また、その、乗船員の、その、トレーニングのプログラムが非常に効率的なオペレーション、そして最適化されたパフォーマンスには重要だということが分かりました。では、次なんですけれども、次の重要なトピック。これデジタルテクノロジーのその導入ということになります。このデジタルテクノロジーのその導入、まあ直近ではデジタルツールとプラットフォームが非常に大きな影響をフリートパフォーマンスを与えております。そしてオペレーション上のオペレーションがより、まあ、効率的、また予見的、そしてデータドリブンにしております。では、橋ペトロさんから始めます。どのようにデジタルプラットフォームをタンジェールというそのものなんですけれども、それがオペレーションのその効率性をどのようにしてこれを改善しているか、そしてパフォーマンスの最適化、POCR アシストっていうのがリアルタイムのその、まあ、意思決定、またリスク管理のその、まあ、クライアントに対してなんですけど、どのように貢献してるんですか？そしてその AI の役割は、まあ、相棒的メンテにどのような役割を立てるのか、そして将来的なフィート管理にどのような影響が与えるのかを、話していただけますか？まず最初は、の質問は、どのようにして、パンジアというんですけれども、パーマンジアオプティマイゼーションシステムがどのようにしてオペレーションをサポートするかとなんですけれども、このシステムがどのように開発しているのか、これが、このインハウスのクライアントだけではなく、全体業界にこれを提供しているんですけれども、これ、もうすでに6、7年前から設計を始めておりました。このソフトウェアは、を使って、その船舶のパフォーマンスを非常に詳細に管理します。そして、パフォーマンスオプトマイゼーションコントロールルームを3つの地域、キプロス、インド、そしてフィリピンで立ち上げました。そのオペレーターは絶えずオペレーションを監視していると。その、まあ、航路のその船籍というものを見て、そしてどれだけ燃料を消費しているのか、そして様々な要素というものもトレッキングできます。このサービスの一部として、エンジンリンクツールというものも開発しました。エンジンのパラメーターが、まあ、詳細に、捉えられて、オフィスにコミュニケーションされます。そしてその情報というのが、このソフトウェアにミラーされると。そうすると、情報を、 この、まあ、予防的なそのメンテナンスに使えることが、使うことができます。でも、テクノロジーはそのクライアントごとに違います。クライアントの中には、まあ、例えば船舶上のセンサーに投資をするのに賛成してくれるクライアントがあります。全部自動的に捉えます。他のクライアントにとっては、AI、この、アズデータ、そして、そして、その船舶の位置情報の報告にも使われる。そして、情報というものが同じシステムで、まあ、補足されると。このシステムがパフォーマンスをアナライズ、分析されるということです。このプラスは300か400の船舶がありますので、そうすると同じような船をベンチマークすることができる。そして、まあ、クライアントに対してアドバイスができますね。まあ、これがどのようにコミュニケーションできるのか、まあ、例えばチャーター、そして、例えばクリームですとか、スピードのパフォーマンスですとか、そのようなフィードバックもできます。その包括的なアプローチです。どのようなクライアント、まあ、どのようなサービスが欲しいものをもらえるということ。もちろん基本的なものは、まあ、原則なんですけれども、すべてのデータのパラメータというものがすべて測定され、フォローされます。そして AI の活かし方なんですけれども、今、だんだん、これ使われるようになっております。そしてこれが、まあ、海運にもこれが使われることは避けられないでしょう。我々としてはすでに、この、大学、この専門の大学なんですけれども、ソフトウェアを開発して、そして、まあ、フリートをさらに最適化させるようなソフトウェアの開発を取り組んでおります。まあ、すでに我々の、まあ、その燃費の最適化のツールにもすでにこの AI が使われております。この AI のソフトウェアの自分たちのエンジンソフトウェアの設計のために開発すると、組み込むと、そして、様々な予防的なメンターですとか、その管理というものをそのオンボードでできるということにつながります。非常に詳細な事例を挙げていただきありがとうございます。次は、ヤバロンスキーさん。この、まあ、その、航路のそのナビゲーションなんですけど、インターシップのナビゲーションなんですけれども、これがデジタルソリューション、インターシップナビゲーションなんですけれども、どのようにして全船員のマネジメント、そして、オペレーションの効率性というものをドライブするんでしょうか。データアナリティクスの役割を話していただけますか。フリートのオペレーションの最適化にどのように役に立つのか。そして最後になんですけれども、主な課題は何でしょうか。このようなデジタルテクノロジーの導入、まあ、フリートの中に導入するために、その主な課題というのはどこにあるんですか？大塚さん、ありがとうございます。まず、最初のご質問にお答えしたいんですけれども、私たちは、なんか考えたのは、まあ、非常に多様な船舶をフリートで抱えておりますので、我々が、まず、まあ、お客様も非常に多様であるということ。そして、様々なデータも、まあ、その、実際に手にしているデータが非常に多様であること、データプールは非常に巨大である。これは素晴らしいことだということに気がつきました。問題は、まあ、その、AI のその導入で、まず最初に出てくる質問で、私もそれをやろうとしたんですけれども、でもそれ結論がまだ出ておりません。というのは、我々が、これ、ライナーオペレーションで、いわゆる定期船で我々が管理してないということですね。ですので、比較可能性ということで課題があります。データの比較可能性が必要で、フリートのオペレーションの最適化に必要なんです。ですので、例えば、まあ、予防的なその視点から見ると、多くの予防的な分析、持っているデータの分析してるんですけれども、それ我々のお客様に対して一番いいソリューション、が、まあ、そのデータが何かということを、提供をしようとおります。まあ、例えば、そのオペレーションの最適化を、まあ、務めやろうとしております。そして一番重要なのは、AI は、まあ、新しい神様のような形になっていますね。でも、忘れてしまいがちなのは、船というものは人間がオペレーションしているということです。人間のファクター、ヒューマンファクターというものは、まあ、いわゆる一般常識を使って、そしてまた経験、またその練習が必要だということ、そして AI がそれにとって変わることができません。もちろん支援はできます。 例えば、様々な、支援的なテストがあって、まあ、随分これは使いやすくなってますけれども、でも、我々の船舶は、でも、A と B と B と A と、また、同じように、人間と、それが運営できるかそうではありません。そして、我々多くの、まあ、その、いわゆる、我々の船舶の多くは、どのような、どれからだけ、まあ、そのオペレーションの、まあ、費用が、その、まあ、寄港地 A から寄港地 B までどれくらいかするのか、そしてそれが、まあ、例えばそれを、積載ですとかと、まあ、それが荷下ろしですとか、どれくらいかかるのかということを予見しなければいけない。ということは、その、乗船しているクルーに対して、そしてまた陸の乗船員に対しまして、そしては、非常に、お互いコミュニケーションをとって、そして、データと同時に、最適化を図らなければいけないのは、フリートパフォーマンスをシステムとアプリケーションと、そして、予見的なその計画メンテ、これも大きなツールなんですけれども、それも使いたいと思うんですけれども、それを使って、我々が、そしてドライドックをするとき、もしくは、何かそのオペレーション上の変更をするときは、まあ、それを、それの船籍に提供しなければいけない。それぞれの船が違う、それぞれ違うアプローチがあるからです。
Thank you.
ありがとうございます。では、簡単にお伺いしたいんですが、今の発言について、で、先ほどまでの、話と合わせて、我々船側の話をしていますよね。今、コネクティビティが数年前よりも改善しています。スターリンクからも多くのサポートがありました。他のテクノロジーもサポートしました。ですので、今、ライブでデータを取ることができました。数年前はとても高価でした。技術のコネクティビティが早く改善すればするほど、シナジーを生み出すこともできるというふうに思いますし、オペレーションも改善することができるというふうに思います。はい、私も同感です。ハチペトロさんどうもありがとうございます。では、最後に、ホンダハールさん、アネモネマリンテクノロジー社のホンダハールさん。アネモインマリンテクノロジーではデジタルツールをどう活用して、社内の統合や、ローターセールの性能を、向上させていらっしゃるのか。また、御社のナパトンの、パートナーシップ、そして、課税の、推進をデジタル技術と組み合わせて、海運のサステナビリティをどう、改善していくのか。はい。ありがとうございます。デジタルツールの活用は必要だというふうに思います。風の、推進の、フルポテンシャルを、活用するためには、そういったことで全面的な、協業したいというふうに思います。一つが航行の、最適化、もう一つが推進の最適化です。航行や、この航路の最適化においては、ノーマップと、提携しています。それから、いくつもの、航路、計画、会社とも協業しております。で、航行については、航行、策定期化が、しないと、10% ぐらい、減少します。これを、10から、20% ぐらい向上します。これを非常にいい航路に、例えば、太平洋や大西洋航路にやりますと、20から、パーセントまで2倍に増やすことができますので、きちんとこのような、ローターセール、ウィンドプロパルションを、全面的に活用することが必要だというふうに思います。もう一つが推進力の最適化ですけれども、この、船、船上の、乗組員が非常に大きな貢献をしてくれます。レバーを少し緩めるとか、 に、ただヒューマンファクターが必要になります。ですので我々の、提言としては、このプロパルション、フューロプターとかそれような、最適化、ツールを設置することによって最大の燃料消費、最大、スピードをコントロールすることによってどれくらいの燃料を消費するのかということを計算することができます。このような具体的な形で他のデジタル化のサービス企業と一緒に協力しております。他にも質問があったと思うんですが、確かデジタル化、将来のデジタル化について、これは、尻込みする必要はないというふうに思います。データがあればあるほどより良い計画ができるというふうに思いますし、他のパネリストもおっしゃっていたように、最大速度になりますと、早く着きすぎて乗組員が休むでしまうと、そうするとコストもかかってしまうので、より良い最適化、より良い航行計画を作ることが必要だというふうに思います。ジャストインタイムで寄港できるようにする、そうすることによって、このローターセールやウィンドプロパルションの装置をよりよく活用することができるようになるというふうに思います。時にはエンジンを全く使わないということもあるというふうに思いますし、ウィンドプロパルションを作って、速度を上げて他の、航行を、その、空いた、ところを、時間をうまく使って、もう一つ別の、航海をするということも可能だというふうに思いますので、デジタル、会社とのパートナーシップは重要だというふうに思います。クラウスさん、一つ質問してもよろしいでしょうか。技術的な、販売、セールの話をしています。データはきちんと、プログラミングに、投入しなければいけないんですが、どういった人たちがその、データのプログラミングをしているんでしょうか。数学や、物理学的なアナリティクス、解析も必要だというふうに思いますけれども、航海の経験を持っている人たちがやっているんでしょうか。はい。我々がやらなければいけないのは、昔の、キャプテンやオフィサー、職員や、キャプテンが、きちんとやっていかなければいけない。普通の、乗組員とは全く担っている役割が違うからです。もちろんマニュアルで、働いている人たちもいます。で、いくつかの、船舶に関しては、テレビで見たものもあるかもしれませんし、我々の開発の一つは、開発しているものはまだ航海で、実地で使われたことがないものもあるかというふうに思いますので、様々な、職責の、様々な性格の人たちがきちんと組み合わせてやっていかなければいけないというふうに思います。シーターという世界の航海、の、業界団体で180の空港を代表して様々なテクノロジーの検討をされていらっしゃいます。海運プログラマーも、この航空海業界のプログラマーと、協業して、航海と、航空業界をで一緒に協業しようというようなことをやっております。世界が異なるかもしれませんけれども、修練させていくことも必要かもしれません。大塚さん、すいません、先走ってしまって、
Thank you for
皆さんの貴重な洞察をいただきありがとうございます。そしてデジタル技術の役割が、フリートのパフォーマンスの最適化には必要だということを議論していただきました。今回のセッションも時間がなくなってきましたけれども、ここで簡単に二つ最後の、しかし重要なトピックを、レギュレーション、それから、コンプライアンスについてです。フリートの最適化において、規制がありますが、選手は革新的なソリューションを持ってオペレーション上、そして、規制上の、要件に応えていかなければいけないというふうに思います。ローターセールのようなテクノロジーやデジタルプラットフォームによって、デジタルによる意思決定によって効率性が高まるだけではなく、重要な、この規制 IMO、 の脱炭素化目標の、そして EXX の基準、標準を満たすためにも必要だというふうに思います。ですので、最後に、それぞれのパネリストの皆様に、最終的にこのことをどう考えていらっしゃるのか、それぞれの会社で、コンプライアンスのニーズと高まる環境系の規制にどう応えていくのか、一方でフリートのパフォーマンスも長期的なサステナビリティのために最適化しなければいけないんですが、どのようにバランスを図っているのか、そのあたりをお聞かせいただけますでしょうか。時間は限られていますが、はい、まとめるような形で申し上げますと、まだまだ道のりは長いというふうに思います。ただ、きちんとしたペースで正しい航路を歩んでいるというふうに思います。はい、本当に早い簡単なコメントでしたね。少し不満を申し上げたいというふうに思います。今、10月末になっています。でも、ピムコがまだ、ヒュール、EU の、文言上を発表しておりません。まだ規制上非常にチャレンジングな状況にありますけれども、今の現状に満足しておりません。でも、脱炭素化を図っていきたいですし、よりクリーンな海運業界にしていきたいというふうに思います。チャレンジングだとは思いますし、困難だとは思いますけれども、オポチュニティでもあるかというふうに思います。我々皆に関しては、きちんと協力をして、競合とも、そして他の技術とも、協力をしていく。そしてそれが、海運業界にのより良いものにつながっていくと思います。はい。海運。業界は、新しい、規制などが出てきたことを考えると、非常に、難しかったんですけれども、今同じような土俵で戦えるような状況になっているかというふうに思いますので、これはいいことだというふうに思います。そして新しい規制が適用、施行されるということは問題ではなく、ただ課題ではあります。でも、おそらくそれにきちんと準拠できるようになってくるんだというふうに思いますし、この輸送という意味では最も競争力のある海運業界というふうになってくるんだというふうに思いますので、ルールやこの規制が我々全体にかかってくるのであれば、同じ土俵ということで悪くはないというふうに思います。やはり、コールも正しい。でも道のりは長いということですね。どうもありがとうございました。パネリストの皆様ありがとうございました。非常に洞察力に富む議論でありました。規制への準拠というのは課題ではありますけれども、我々がイノベーティブで、そして長期的に効率の高いやり方をやっていくための機会だというふうに思います。で、デジタルプラットフォームや AI、そして、持続可能な、ローターセールのような推進システムを、活用することによって、規制に準拠してフリートのパフォーマンスの改善につながっていくことになるのではないかというふうに思います。以上でフリートパフォーマンスの最適化のセッションを終えたいと思います。パネリストの皆様の貴重な洞察、そして知識を共有してくださいましてありがとうございました。また聴衆の皆様、ご参加いただきましてありがとうございました。またこの後質問があるようでしたら、気軽にパネリストの方々にそれぞれお話しいただければというふうに思います。ではこのプログラムの残りの時を楽しんでいただけることを願って、終えたいと思います。ありがとうございました。 Ladies, she's...